ングセーズ音楽の見方。
でも一番エモいのがあの時に出なかったフジロックに今度出るっていうのが、ね、そのでかいイベントの一つ一つの、ね、まあこれ2022年の象徴的な一つじゃないですか、ドーパンフジロック、
ね、まあまあそれで言うと、まあ、ちょっと話少しだけあの先進みますけど、岸田万博とかもそうじゃないですか、なんか当時の僕らが出てたフェスじゃないんですよ今決まってるラインナップされてるのが。なんか何なんですかね、そのタイムマシン感というか、戻ってるわけじゃないし、だから
バキックのザフューチャーみたいな、
先進んでるんでしょうね。きっとドーパンは1個ちょっと2個2個10年あったんだけど、先に進んで、いや先進んでるはずないんだけど、僕ら10年休んじゃったんで。
そうなんだよね。
でもこうそう扉を開けてみたら少しだけあのやっぱり当時のドーパンじゃない新しい新ドーピングバンダーにしてくれてる、してる、自分たちもしてるし周りも してくれようとしてる、そのなんかありますよね。
イマージンの歌詞通りじゃないですか、
ね、え不思議なことなんですけどね。
ハイヤーグラウンドに連れてってくれて
るんですよ。いやいや、だから
すげえんだからこれ。
まあでも決まり方自体はね、いろいろあるんですよ。ここで喋れないこともいっぱいあるんで、その裏話ってことじゃないですけど、まあなかなかあの一言じゃ喋れないんであれですけど、まあそのフジロックに関してはやっぱり相当な思い入れはありますよ、僕個人としてはね、
はいはいはい、
バンド全体として3人ともそうっていうわけじゃないですけど、僕は個人的にはやっぱり最初の、初年度のやつ見に行ってますからね、あの富士山の麓の
台風直撃の伝説のフジロック、
あれも見に行ってもう本当に大変な思いになってますし、瀕死の思いをして2日目本当に中止ってなった時、もう皆まで言わなかったですけど、まあ、5、6人大学の軽音楽部の連中で行ったんですけど、僕1年生だったから19だったんで、あの時はあの声には出してないですけど、みんな心の中でガッツポーズしてましたからね、帰れるって
、
まあ、もう過酷でしたから。でもあれがやっぱり刷り込み、トラウマであり刷り込みであり、でフェスが初のフェスだったし、僕はあれが初のガイタレを生で見る、洋楽を聴いて育った僕が初めて外国人のミュージシャンの音楽を浴びる、でそれがやっぱりすげえなと思ってたんで、外国 その僕が知ってる大好きなアーティストがめくるめく出てくるような、これを日本人で日本人が企画してやれるんだっていう感動、まあ結末は台風が近づいて大変なことになるんですけど、でも本当に向かってる時から、会場着いた時からサードアイブラインドが始まって、サマーキャンプやってて、このあとレイジとレッチ出てくるのみたいな、それはもう本当に山口の片田舎から出てきてね、大学で興奮と、なんかともう今でもやっぱ現職で覚えてますよね。それはもうしょうがないですよ。だからそこから先いろんなフェスが出てきて、まあ、出ましたよ。でチェコのロックオーピープルというフェスも出ました。スカンクアナウンシーと同じステージも立ちました。
おーおーおー
立ちましたけど、まあそれはソニーの力使ってますから立ちましたけど、やっぱりなんか原点なんですよね、あの体験が、天国と地獄のあの体験がトラウマであり刷り込みであり、富士っていうのはやっぱり僕にとっては絶対的に特別ですよね。だからとっても出たくて、ルーキア号5出て、お客が外国人のお客さん、モヒカンの人ともう一人みたいな、二人っきりだったけど、あれもなんかすごく自分の中で残ってるし、そこから15年です。いろんなことがあって、ドーパンが一回なくなって、で復活した年にホワイトステージのオープナーを任されるっていう、3日間のオープナーですから、それは考えはひとしおですよ、
ね、
もう他には多分ないというか、もちろん泣いたりはしないですけど、そういうこと、そういう話じゃないですからね、そういう話じゃないです、本当にそういう話じゃないですよね、泣くとかじゃないんですよね、そのオープナーを務めてやるぞっていう感覚かな、そのあれから15年、もっと言うとあれから20年初めて見に行って、俺絶対あっち立つんだって決めてた自分 その本願、本当の願いを叶える時が来たんだなっていう、その興奮が今あります。まあここから2週間後ぐらいですか、今撮ってるこの瞬間からは、はい、絶対やってやろうっていう思いはありますけど、
壮絶な天国と地獄を味わった初年度を見た19歳の古上とか青年に
20年かかりました、そこのステージに立つまでに、
くっ、
あの距離がね、サードアイブラインドは一番前ぐらいで見てました、5メートルぐらいでしたけどね、20年かかりましたね
その5メートル進むのに、はい、ステージ上がるのに、 いやー、新しい次の景色がこれ見られるのは、ね、フジロック、そしてドーパンが好きだったお客さんにとっての、うん、もしくはそのどっちかが好きだったお客さんにとっての新しい景色がちょっと楽しみにしております、
ね
ね、はい、うーん、ですね、とはいえ、うん、じゃあ次はって言われると思うんですよ。でドーピングパンダ作品を出した、ツアー回った、うん、そしてその名義で、いろんなフェスに出た後の夏以降って今どうなってるんですか。
まあ、まあ、正直言うと言えないですよね。言えないけど、僕らその ZEP の MC でも言ってましたけど、いい曲書いていいライブしますっていう約束、
うん、
それは何ももう10年後って話では絶対ない、
はい、
それはその場でもそういう空気感で喋ってたし、
うん、
でまあ、だからって言ってじゃあ、下半期ツアー発表しますってことでもないのは間違いないです、うん、今決まってるフェス発表されてるものが、まあ、ありがたいことに月1ぐらいであるんですよ。それがもう結構10月まで決まってるんで、
うん、
だから今年いっぱいはそれなりに見ようと思えばドーパンを見れますっていう環境ではあります、まあ、月1ぐらいですけど、はい、で来年の話は少しずつメンバーとはしてます、うん、それは制作の話もしてます、
うん、
でライブの話はもちろんしてます。なんなら決まりそうなライブもあります、
うん、
来年の話でってぐらいですかね、まあ、話せる話といえば、
いや、そのざっくり言えば、はい、そのドーピングパンダ作りました、はい、手応えもありました、
うんうん、
じゃあこの復活プロジェクトっていうのが一旦おしまいね、うん、じゃあ次は未定のままにしておこうかではなく、いやいや、
それで言うと、それで言うと ZEP の用語で終わってます。復活プロジェクトは俺らの中でもう現役のバンドで言いますよ、気持ちは。
だからそうなると、はいはい、じゃあ次はっていう質問に答えてもらわなきゃいけないってことになるわけですよ。
それはでも答えられないです。それは答えられないし、
現役のバンドに決まりきって聞ける質問っていうのは次はどうなりますか。
なかなかそのパーマネントでドーピングバンドだけで生きてる3人じゃなくなったんで、
そうだね、そこが違うね。
それはタイミング、それはもう工業的なこともあるけど、
うん、
タイミングのそのなんていうか、そのタイム感っていうか距離感って絶対必要じゃないですか。このタイミングで何を発表してっていう、そういうことだけです。だけだけど僕らも現役のバンドだと思ってます。それはそれ、うん、まあ同時にだから現役の古川豊もいるんで、
その一言でもう十分かもしれない、
うん、ありがとうございます、はい、
うん、ということですよ、はい、それを聞いてる方、
はい、
いやワクワクする、
いやそうね、ワクワクしてほしいです。
ワクワクしてますよ、はいはい、まあ、多分あの音を聞いた人はこれからワクワクできるんだっていう確信、そのニュースがどう出るかはその後知らんけど、あ、ドーパンが戻ってきてこのアルバム出すんだから、なんかこれから好きであり続けることにちゃんと自分なりの意味があってこれ聞けてんなっていう感じがみんなしてると思うんで、それがファンの手応えだと思いますよ。そのワクワクし続けられるっていう約束の切符みたいな音源だと思うんで、
あとはねファンもなんですけど、最近本当にね、再結成したからでしょうか、その10年待望論を感じなかったって僕言ったじゃないですか、
うん、
再結成してから、まあ、そうは要はそのヨルダンぐらいの年代のバンドの子たちから、うん、ドーパンの名前を聞くんですよ。で例えばこの間長野のキャンプブックとかでフェス初めて出たんですけど、ドーパン再結成してから、ケータリングのところで飯3人食ってたらヨギニューウェブが声かけてくれて、
かっくん、かくだてくん、
いやもうさメンバーで来ました。
あ、メンバーですね、はい、
もう大好きでした、ね、コピーしてました、もうなんかそういう話をちょいちょい聞くんですよ、うん、要はその10年やだちょうど世代なんでしょうね。だから彼らが10代ぐらいの時に、ね、2005年2006年で、うん、僕はもう悲観でメジャーデビューしたあたりのなんかね本当にフォロワーが実はいっぱいいるみたいで、
まあ、ヨルダンなんかもう本当
にサインがある。ヨルダンは僕がソロでやってる時にもう向こうから声かけてくれてもう アピールしてくれた。だからヨルダンは知ってたじゃないですか、うん、ヨルダンに限らずなんかいろんなところで、まあ、僕は噂で聞いてるからここで今具体名出して間違ってたら、
う
ん、いや俺言ってないよってなると恥ずかしいのとかいろいろあるんで言わないですけど、いっぱい聞きます、
はいはい、
いっぱいいろんなところから聞くんですよ。でそれがちょっとこの直近のモチベーションになってます。なんかそのもちろん僕らかっこいいことやってたつもりだったんで、当時の割にフォロワーいねえなと思ってたんです。逆に言うと
それはあなたが外との接触を結構断ってたからね
そうでこの10年経ってなんかその音楽のところ部分だけで その僕らのめんどくさいとこ知らない世代たちが再結成をタイミングで口に出して例えばラジオでかけてくれたりとか、 ドーパーすげえ好きだったって言ってくれてたりとか、それを耳にするとなんかね、彼らがじゃあその何だったらバンド組む前とかバンドを目指してる頃に好きだったわけじゃないですか、うん、ドーパーを。で彼らはそれで積んでってゼップやりましたとかって、あの自分らがミュージシャンとして一角になってるでしょ。で彼らに下手なもん見せたくないなんて、
それもあれ
声出てないとか叩けてないとか弾けてないとかじゃなくてで出した音源がダサいとか、うん、下手なもん見せたくないし、そんな絶対下手なもん見せないぞっていう、それが直近のモチベーションですね。ファンだけじゃなくて、うん、まあ彼らも言ったらファンなんだし、
まあそうよね、
なんかそのちょっと下の世代のこうフォロワーとおこがましくも呼ばせてもらえるようなバンドの後輩たちにやっぱ半端ねえんだと、
うん、
僕ら俺たちがまだバンド始まってない憧れで見てたからかっこよく見てたわけじゃなくて、やっぱ対バンしてみたり誘ってみたらすげえやっぱレジェンドじゃんっていう風に思わせたい思われたい、それがなんか直近のモチベーションです。なんかすごい効くんで、
うん、
なんか期待を裏切りたくない、がっかりさせたくない、うん、あれこんなだったんだっけそっかそっかこんなだっかって思わせたくない。
まあ、でもそれも含めると今モチベーションでそれがバンドとしての筋力になっているのは、まあ古川君のソロの培ってきたまたちょっと違う筋力なのかもしれないけども、でもやっぱ音楽感とかステージ立つとかそういったところが全部そこにちゃんとフィードバックされてるのはあるん
ですか。怠けてなくてよかった。
そういうことですよ。
むちゃくちゃ本当に筋トレはしてたんで、音楽的な筋トレは、
うん、
あの市川さんのサポートも含めて自分の音源も含めて、むしろドーパーの時よりは本当にいろんな人と絡むっていうまた違う筋肉も鍛えてたんで、うんうん、よかったなと、サボってなくて、サボってないどころじゃなかったんで、うん、見せれるもんいっぱいあるなと思ってますね、うんうん、いやだからゼップツアーもあってて半分ぐらいやっぱりその当時の僕らを懐かしんでくれてる、
うん、
その年代のファンだけど半分ぐらいやっぱり若かったんですよ、うん、それがイベンターとかスタッフとかメンバーも含めてなんか若くねえかと、ファンが絶対に当時いなかった子たちが半分ぐらいいるよねっつって、まあ、それこそあのゼップ羽田の天空橋の駅から若かったよなんつってスタッフあの事務所のスタッフが言ってたり、その謎が若干解けてるんですよ、その、
はいはい、
フォロワーの子たちの10年僕らが休んでたなんかダンスロックを盛り上げてたヨルダンみたいなバンドの人たちのおかげでなんかドーパンっていうワードが出てたか出てないか分かんないですけど、そのふつふつとなんかそういう 元になるやつらがいるみたいだっていうところで聞いてもらってたのか、まあ、もしくはその僕がさっき言ってるような世代の子たちが、まあ、中学生高校生の時聞いてたけど、さあライブ行こうかって時になった時にドーパン解散しちゃったみたいな子たちなのか、それは分かんないですけど、とにかくその再結成した時に同窓会的な空気だけじゃなかったんですよ。それもなんかすごく自分らのモチベーションになってますよね。そのフォロワーのバンドの話もそうだけど、
うん、
いやもうね本当に幸せですなんかこうそうおじさん戻ってきたじゃないんですよ。それはでもイマジンみたいな楽曲で復活したからかもしれない、
うん
うん、ああいう最新鋭をああいうなんかビデオで戻ったから、うわなんかドーパンって全然おじさん戻ってきましたじゃないじゃんっていう空気をちゃんと作れたから1月28日に、まあそれもいろいろ偶然あって作れてるしな。いやねえ、アマチュアバンドの審査員やってるじゃないですか
我々ね、
ねえやってるじゃないですか、あのだからね、まあ結構毒舌でやってきたけど、
はい、
ここからは説得力が増すなと思ってどっかで後ろめたさもあったの。なんかそのそ、ね、やっぱバンドって一回終わってるバンドじゃないですか僕ら、
まあ、バンドの名義で言うとね、
そうで壁にぶつかって一回諦めてる人間だからドロップアウトしてるから、うん、どの口でとは思ってるけど、まあ、それも仕事だしどの口でと考えずに言ってたけど、うん、バンドをしっかり切らなきゃと思って、まあでもね音楽の人生って最後じゃないけど続いてるわけで、やめない限りは、うん、で今の僕の作品があってドーピングバンドがまた戻ってきた中でなんか説得力増すなと思って、うん、別にそのゴールドラッシュの話をそこまでフィーチャリングする必要ないですけどまあなんか、まあ、モチベーション高いです、全てのことに対してその審査員一つ取ってもってことです、うん、はい、モチベーションすごい高いです、ミュージシャンとして。
これ一つドーピングパンダって言って答えが今度は古川豊名義の自分自身のソロの音楽の活性化にもつながりますか。
はい、
そこはね、今そっちはどうなってます？
もうちょっとやってみないと分からないですね。今アルバム作り終わってて、いつ出すかって段階で、今アコースティックツアーもあったんですけど、アコースティックツアー自体はこのアルバム作り終わったアルバムと全く関係ないタイムでやってて、ただね、新しい曲をもう今作り終わったアルバムの次の古川豊の新曲を作るモードは全くなくなっちゃってますね今。
それは今までそんな自分もいるよなはいたタイプの人なんです
か？まあ、ターンですか？曲はずっと作ってたじゃないですか、振り返ったかとして、うん、でその中で同伴再結成やってアルバム作りました、同伴の。じゃあ次でもで今作り終わったアルバムって言ってるのは、そのこのコロナ禍ぐらいの2年間で作り溜めてたものをレコーディングし終わった曲なんです、うんうんうん、でそのアルバムのツアーも回ろうと思っています。でそれ終わった後、今度5枚目になりますけどね、ソロのアルバム、うん、6枚目作るのかなっていうのは全く今のとこ頭の中も白紙です。俺6枚目作るのかな、フル回転はっていう、それははっきり言うと多分ドーピングパンダのせいです。あえてせいと言うとだきっとドーピングパンダの次の音源は作ります、絶対作ります、絶対作るし、なんならもうデモちょっと作ってたりします、個人的には。だから古川豊がどうなっていくかちょっとやってみないと分かんない。
そっか、その共存今までなかったんだもんね。
ないです。例えば民生さんはね、ユニコーンの俺であって、ね、うん、で奥田民生も出すじゃないですか。でもユニコーンが昔と違って、昔から共作してたけど5人が、うん、全然パワーバランスが本当にイーブンになってるから、うん、ユニコーンは5人がそれぞれ出してるぐらいで、はいはいはい、昔のユニコーンとはバランス立ってるんです、うんうん、きっとドーピングパンダというのはソングライティングに関してはそんなに多分譲る譲らないじゃなくて、それが僕ら3人のバランスだから、うん、古川豊がやっていくじゃないですか。その共存したことがないですよ、そうですね、名義が違うところで、うん、どっちもメインソングライターで、まあソロに関してはメインソングライターも何もないんでっていうことを考えると、今どう考えても古川豊にその作曲制作の脳みそが行く感じが今はしてないです。アルバムのツアー回って帰ってきた時になるかどうか、うんうんうん、住み分けはね綺麗にしようと思ってて、うん、あの楽曲も しようと思ってというか、蓋開けてみたらされてて、勝手にドーパンっぽい楽曲、うん、古川豊っぽい楽曲っていうのは自分の中でされてるはされてるんですよ、うんうん、でそこが唯一の拠り所ではあるんだけど、はい、そこで古川豊っぽい曲書きたいなってなるかどうかじゃないですか、うんうんうんうん、ぐらいのところで、まあ年内アルバム出してツアー回ろうかな、古川豊で、で来年10周年だよなってぼんやり考えてるぐらいです、
うん、なるほど、はい、具体的にこれがこうっていうふうに、なんかこう住み分けの方法論が自分の中でもう筋力が、うん、別筋力がもうなんか右と左でありますみたいな感じではないってことですね、現状は。で
かといって、じゃあ古川豊かソロアーティスト古川豊かっていうのをなんかおざなりにしようとしてるわけでもないんですよね、うんうんうん、すごく誇りを持ってます、はい、でロー IQ のサポートも続けます、うん、現場は自分にとっても大事な現場だし、うん、不思議ですよ。でこれって多分そのまた今いろんなミュージシャンがいろんなことやってるじゃないですか、うん、自分の一個のバンドだけじゃない、
そうね、
もう用を問わず、うん、ミュージシャンって一個の場所じゃなくなったじゃないですか、
なくなってるのね、
誰でもソロ活動をやったり、どっかでまたバンドいっぱい組んでる人いたり、うん、この10年15年前にありえなかった環境に、うん、グローバルな感じでそれはみんなやってるじゃないですか。僕も例に漏れずそれだろうと思うし、うん、サポートもやるしソロもやるし同伴もやるしっていうスリーウェイでやっていくんだろうなってところですかね。制作は今完璧にドーピングパンダの脳みそだけですね、はい、ただでも現場は古川豊の現場じゃないです
か。そっかそっか、そうよね、
その辺はまあ時間はかかるんじゃないですかね、慣れる
のに。まあでも音楽ファンにとっては嬉しい悲鳴のように聞こえるので、うん、ワクワクです。
いや楽しみます、うん、本人が楽しみます、
っていう本人の実感も聞こえたので、はい、じっくり語っていただきました。音楽の見方、古川豊さんお話伺いました、
はい、
ありがとうございました。
ありがとうございました。